はい、もう一度確認のためにお話をさせていただきますが、これはね、話している私もね、辛いです。真実というのはね、辛いものです。身が削られるような、ね、痛みを感じて、しかしね、話さなければ真実わからない。
そうだね。
ということで話をさせていただきますけど、今日は邪見ということについてですね、こう話をしています。ね、もう何回目になったかわかんないけど、邪見についてね、もう毎回毎回、ようこんなネタが尽きないものだと我ながら不思議に思いますけど、お話をさせていただきますけどね、邪見っていうのは 一言で言うと、自分のものと人のものの区別がついていないっていうところにね、あるんです、ね、自分のものと人のものの区別がついていない。そんなことないよってこれで聞くとね、自分のものは分かると、ね、自分のものっていうのは自分でお金買ったものでしょと、ね、自分は一生懸命頑張って、手にしてきたね、その成果でしょ、自分が一生懸命頑張って広げてきた農場でしょ、自分の仕事でしょ、自分のお金でしょ、財産でしょ、それは全部自分のものなんだとね、こういうふうに思いがちなんです。だけど仏教では、自分のものというのは自分が管理しているもの、それが自分のものってことなんです。管理してるって分かります？自分が管理している、
管理してる、使っていいか使っていないかっていうところで判断すればいい。
そうそうそうそう。だから私があってね、で私のものがあったとしたら、管理しているっていうのは私がそのものをコントロールできている状態がね、私が管理しているっていうんです。
私が主人公。
私が主人公ね。うん、例えばこう整理をしたときに、着ていない服が出てきたとします。ね、その服を隣の人がね、使っていないから捨てましょうと言われたときに、いやもったいない。この服捨てるぐらいなら着るわっていうのは、
その方がいいんじゃないの？
いや別にそれ気に入ってるわけじゃないですよ、その服が。
服のための
それは服のために私があるってことになるわけ。
服が窮屈でも
窮屈でも着れない
つまり物を捨てようとしても捨てることができない、いや捨てることができないから使うっていうのは、自分が使いたいから使うならいいんですよ、うん、だけど捨てるぐらいなら使うっていうのは、その物に自分が支配されてるってことになるんです。
もったいないっていう言葉も、
うん、
出てくる。
もったいないっていうのはね、そのものよりもね、あなたが、あなた自身がね、もったいなくないですか。あなたの人生は一度っきりしかない、ね、二度とやってこない人生、ね、そのあなたのかけがえのない人生の一日よりもね、この着ていない服の方が価値があるんですよ。わかりますかね。
もったいないはどこから出てきたんだろう、
ね、この服を捨てようとしたときに、服がもったいない、
もったいないと思うよ、
もったいない、 ね、じゃあその服を我慢しながら自分が着ることを想像してみてください。自分は気に食わないんだけど、この服を着なければならないから、捨てるのはもったいないから着ているね、うん、私の人生を想像してみてください。それは誰のための人生なんですか？服のためでしょ、もちろん。服に私の人生が支配されてる。あなたの人生の価値はこの服一枚よりも安いんですか？そうじゃないはずでしょ。あなたの人生というのはもっと価値があるはずなんです。
服を選んで、ね、私が選んだ服、
そう
ならいいんだね。
なら私がこの服を気に入ったから着ているならいいんです。それは私がそのものを管理しているっていうんです。だけど特にそのものをいわゆる着たいというわけじゃないけど、そこにあるから着ているとかね、たくさんあるから着てるとかね、捨てるのがもったいないから着ているとかね、それはそのものによって自分が管理されているってことになる。
物の人ってすごいよね。したらね、
3枚ぐらい重ね着してもダメだ。
私はそれ
いっぱいある、
ね、でなんでこんな風に物にですね、うん、私が支配されることになるのかというと、うん、私たちはですね、根本的にこの劣等感というものを抱えているからなんです、うん、つまり自分に自信がない、うん、だから自分に自信がないから自信をつけたいと思っている。自分に自信をつけるためにはどうしたらいいのか、ね、それはね、私に何かこうプラスアルファのものを身につければいいわけ、ね、例えば私でしたらね、このね自慢の不協力とかね、そうするとこうね、その不協をしている自分というのはこう優越感に立てるわけですよ。こうやってね、どうだね、この場合自分の言っていることがね、ちゃんと自分も実践できているという大前提のもとで優越感立てるわけ。ところがね、話をしながらお前はどんなできてるか、いやできてません、分かってんのか、今気づいたことでしょ。その通りでございますね。そうなると、そのなんていうんですかね、自分の中でですね、こうみんな皆さんからね、いやこの先生は分かってるから言われたんでしょう、先生はできてるから言われたんでしょうとね、そうなんだと、そうなんだっていうね、そういうものによって自我を保とうとしていたならばね、苦しいわけですよ。自分は実際は身についていない、できていない、実践しての言葉ならばね、いいけど、実践していない上の言葉だから、ね、言葉だけ先行してあるので、いやそれは実はねできていないんですよと、こう言えないわけですよね。言っちゃったけど、これ言っちゃったのは、言っちゃったら楽になるから、そんなね、みんなからできているんだと別に見られなくてもいいわけですね。それがガラガラっと崩れてもいいわけです、その私に劣等感さえ感じてなければ。私というものに自信を持っていればね、決してその私プラスアルファというものを身につけて自信をつけなくてもいいんです、ね、だけど私たちはですね、自分に対して自信がないんです。だから強がったりするんです、格好つけたりするんです。そう、つまり格好つけるというのは強い自分を演じたりする。それは私に強さというものを付け加えてね、それによって自信をつけようとしてるんです。それはなん でそういう自信が欲しいのかというと、丸裸の自分に自信がないからなんです。素の自分にね、自信がないからなんです。だから自信をつけようと思って、こうね、お金を貯めたり財産を築いたりですね、女性ならばこう美貌に走ったりね、服をたくさん買ったり、ぬいぐるみをたくさん買ってみたりとかね、そういうことによって自分というものに自信をつけようとしてる。だけどそうやっていわゆる自分に自信をつけるために集めてきたものをというのはね、いわゆるそれを失ってしまうと自分の自信がガラガラと崩れてしまうので、初めは自分が自信をつけるために手にしたものも、そのうちその手にしたもののために自分の人生があるってことになっちゃうわけ。わかりますかね。例えば農家ならば、農場を頑張ることによって自信をつけていた方が、そのうち農家を維持するために自分があるってことになっちゃうわけ。自分が農家というものをコントロールしてるんじゃなくて、農家というものを維持するために自分がいるってことになっちゃう。そう、主人公が農家になってるわけです。そうするとこの自分のものと人のもので言うならば、自分のものっていうのは自分が管理しているものだけなので、実はその農家というのは自分が管理しているものではなく、農家という他人にですね、自分が管理されているわけです。
確信に、
つまり自分のものが何一つないんですよ。
自分のものが何一つない
んですね。みんな灰だな、劣等感の塊の自分しか残ってない。
自分のもの、自分のものぐらい分かってると思ってる自分のものっていうのは、自分が執着しているものであって、自分じゃないわけですよ。その執着しているものをちゃんと自分がコントロールできていたらいいのに、コントロールできずに、そのものによって自分がコントロールされちゃってるわけですね。そうすると、いや、農家の方だったら、農家が私を管理してるんですよ。私は農家のものなんです。だから自分だと思っているものは自分が執着しているものであってですね、そして恐ろしいことに自分の執着しているものは仏教ではね、無常だと説いてるわけ。必ず失ってしまうと。失ったらどうなるかというと、それは自分がないんですから、何にもなくなる。残るのは強い劣等感だけ。これは苦しいですよ。そう、
ギャッと生まれてきて何十年生きてもそこの部分は変わってないってこと。
そうですね、何十年生きてきても結局自分という強い劣等感しか残ってない
、うん、を隠すための人生だった。
そうそう、それを隠してね、自信をつけるための人生であって、その自分が自信をつけてきたものが必ず失っていかなくちゃいけないもの。だからみんなね、思うんですよ。 人生の半ばに来てね、特にこの老後を迎えた時に、ね、自分の人生は何だったのか、そこで意味がある人生だったんだと思いたいから、いつまでも農場に執着する。息子の代に譲っても口を出す、ね、でそれができないとなるとね、これは自分のいわゆる持ってるお金を少しでもね、目に見える形にしようと物を買い漁っていく、次から次へと。だって自分の稼いだお金、金では見えないもん。だから金を物に変えてね、そしてこの物が私の人生なんだって一生懸命執着する。ならおじいちゃんこれ捨てようね。だから捨てちゃダメ、捨てないでくれ。なぜならそれがもう自分というものを支えているものだから。でも使ってないんですよ、それって使っていないものにこう囲まれてるわけ、自分がね。それは結局自分というものを持たないまま老後まで迎えてしまったからなんですね。だから仏教ってどういう教えですかって言ったら、自分のものと人のものを区別して自分というものをちゃんと持つっていうことがね、これが仏教の一つのですね目的なんです。じゃあ自分のものって何なんですかと、自分のものはですね、自分の執着しているものではないんです。執着しているものは自分を支配してくるものであって、自分がコントロールしているものではないんです。だから執着を断ち切らないといけないんです。執着を断ち切らないといつまでも私は私の人生でありながら私のものになってないわけ。私は生きていながらね、死んでるわけですよ。北斗の拳で昔ありましたね、お前はもう死んでいる、そういう状態なんです。だからなんていうんですかね、人からの評価とかね、人からどう見られているかとか、世間体とかというものに、すごく気になるんです、そういうものは。なぜかといったら自分がないからなんですよ。自分っていうのはいわゆる人の中にある自分というもの、つまり自分がないからもう全部人なわけですよね。そして私というものは私の執着しているもの、その執着しているものは人からどう見られているか、それによってしか自分というものを感じられないんです。わかりますかね、こう私が私を感じるときっていうのは、私プラスもの、特にこのものが人からどう見られたかと、このときに初めて私は私だと感じられるんです。例えば自分がやはりいい人だということに執着していたならば、いい人だねと言われて初めて安心できる。
頑張り屋さんだね、頑張ってる人は頑張り屋さん、
そう、頑張ってる人だということに執着している人は頑張ってるねと言われないと安心できない。
もっと頑張らんきゃ
そうそうそう、だって自分というものがないからね。そして自分というものが執着しているものは、そのものだけではですね、その安心できないんです。でもどんなに自分が頑張ったとしても、どんなにお金を、例えばね、お金持ちだっていうものにこうお金をたくさん手に入れたとしても、それだけでは安心できないんですよ、私だと思えないわけ。なぜかというと、はい、
もっと、
そのお金というものを誰かに誇示して いやありがとうございますって言ってもらわないと、ね、優越感っていうのは、ね、優越感っていうのは誰かこう下の人がいないとね、自信が持てないわけ。これ人がいて、私が例えばお金を手に入れた、そして相手はねお金がないもの、じゃあね私の家に来てくださいと、ほらご馳走しますから、うん、
満足でしょうね。
そしたらその食べた人がいやありがとうございますって言うと、初めては私のお金というものがあったおかげで自分が認めてもらえたと。だからお金だったらお金を物に変えないといけないわけ。絵画に変えたりするじゃないですか。で我が家に来てください。そうするとね、こうなんていうんですかね、大きな絵があったとしたら、うわーこれは何ですか、これはねピカソだよ、ピカソ。あーピカソですか、
すごい金持ちだと思う。
そう、もうピカソと聞いた瞬間、あー金持ちですねと言ってもらって、初めて私は優越感に立てる。うーんお金を稼いできてよかったよかった。だからもう自分の部屋をね、いわゆるお客様を通すところをね、もういかにもお金がたくさんかかってるだろうなっていうものに埋め尽くすわけ、金持ちの人ね。いわゆるこう骨董品を置いたね、こう自分がお金を出して講演会になったね、そういうものを置いたりね。
そういう聞いてほしいんですね。
そうそう、そこで聞いてほしいわけ。
ね、これは何部したんですか。
そうそう、いやこれ素晴らしいけど、どう大変すごい価値のあるものなんですか。いやそうなんだよ、これはねとても高かったものなんだよって言った時に、初めて自分は優越感を立てる。優越感を立てるってのはそうやって自信を感じる。いやお金を稼いでよかった、頑張ってきてよかった。いやこの舌がいないと、ね、そう満足できない。下が気楽ですけど、結局それは私というものが強い劣等感を感じているので、何か力をつけたいと、そういう気持ちによって出来上がったものなんです。
金持ちって言ったらいつ本当に明日死ぬかもしれないな、今ケチったってしょうがないのにね。
じゃあでもそれはね、その私の人生なんだけど、金のためにあるわけ、
ね、
金のために私の人生があるんですよ、だから金に支配されてるわけ、私が。全然幸せじゃないんですよ、
私のお金でなくて、お金持ちの
私。そう、お金持ちの私になってる
そうね、
そうだから、もうそのお金持ちというものをそのまま子供に移したいと思う。
子供は全部使って死ねって言ったよ。そんなの使い切れでしょ。
いや子供はそのあなたのいわゆる人生に私を染めないでって思ってるわけ、うん、つまり親としてはね、何を引き継いでほしいかというと、私はお金持ちであると、私が死んでも私というのはお金持ちであるから、そのお金持ちというのを子供が引き継いでくれたら、私は死ぬけどこのお金持ちというものは子供に引き継がれていくので、私は不滅だと思ってるわけです、ね、会社を作った人なら会社というものを子供に引き継いだ時点でね、その引き継いだというのは私が思い描いた会社というものをそのまま引き継いでくれないとダメなんです。ちょっとでも書いてダメ。ところがもう子供としては結局その押し付けられるわけですよ。それはお父さんにとってのいわゆる大事なものであって、それを押し付けられてきた時点でね、結局それその会社のために私は支配されるということになって自分を失うわけです。だから本当は嫌なんですね。だって自分というものが世の中で一番大事なものだから。だけど完全に自分を失った人ならば、その会社というものの力を借りて自分に自信をつけたいと思う。でもそれはお父さんを抜かないと安心できない。つまり 私が頑張って身につけたものでなければ安心できないんですよ。親から引き継いだものでどんなに自信をつけたとしても、それは見せかけの自信であってね、自分のものではないから、もっともっと高みに登ろうとするわけ。こうやって親よりもね、上に上がって初めて私は自信を持てると。でそれをまた子供に引き継ぐと、その子供はね、もっともっと高みに、そのまた子供に引き継ぐと、もっともっと高みに、もっともっともっともっともっとってね、結局も苦しみ続けることになると。
でも親の七光で喜んで満足してる人はあまりこう向上心ない。
いや、親の七光で満足できているのはですね、親の七光でこう人を見下している時だけなんです。つまり会社の従業員がいてヘコヘコしてくれて初めて自分はそこでいいと思うんであって、その会社から一歩出たらね、結局その人の評価を、あなたお父さんの力で、お父さんの力でってなるわけですよ。
そうだよね、いつも親から切り離して私を見てくれてない、
う
ん、
そうそうそう、結局私を見てくれず、私の会社っていうね、うん、いやその会社は私の会社じゃなくてお父さんの会社というふうに見てるので、そこを自分の会社にしたいわけです。
でもやがてそれを超えたいっていう気持ちにな
れんかね、いやそれはなるんですよ。いや、なるっていうのはいわゆる自分に自信をつけたいと思う人はお父さんを超えたいと思うんです。自分にも自信がない人は別にね、それだけで終わりなんですけど、うん、あくまでもこう劣等感を抱いている人が言うと、まあ、優越感に浸りたいと思った時にはですね、私に何かを身につけて、何かっていうのは自分の努力によって何かを身につけた時に初めて満足できる。でもそれを身につけたとしても、それはそのものによって私という人生が犠牲になっているだけなんです。ここ分かりますか。そう、つまり私の執着しているものは私がコントロールしているものではなくて、その執着しているものに支配されてるんですよ。水族館に行くとね、こうね、魚が泳いでるんですよ。この魚がね、こうやってね、方向をよく変えるんです。ね、まあこういろんな意味で方向を変えてると思うんですけど、どっかに餌がないかな、どっかに餌がないかな、どっかに餌がないかな、どっかに餌がないかなって生きている魚なのかね。その餌というものに魚自身が支配されてる。
そうだね、動きの一つ一つが餌のために動いてる、ね、
う
ん、
そうそう、だから自分がそっち側に泳ぎたいから泳いでるわけじゃなくて、自分が餌というものを、ね、求めるために泳いでるんです。つまり自分の人生でありながら自分のものになってないわけ。まあ、人生じゃないね、漁師、ね、同じように自分の人生でありながらですね、ノルマというものに支配されているならばね、それはあなたの人生はノルマのための人生。
あっち見てこっち見て、餌だってあっち見てこっち見て、
はい、ね、それは自分の人生でありながら会社というものに支配されている人は会社のための人生なんです。
いかがなんでしょうね。
まあそれが嫌で独立したいっていう人はきっと支配されるのが
嫌で、支配されたくないと思って、でも企業会社を作って独立したつもりが、その会社にまた自分が支配されるようになる。
自分の作った会社に自分が支配される。
田中義孝なんかあったらすごいでした。
それはもうその作った会社に自分が支配されてしまう。
こっちに作ったらね。
そうそう。 だからそれを切り分けないといけないんです。切り分けてね、自分が執着しているものは自分ではないんです。そうですね。だからたくさん会社を作ってね、会社を大きくしていっても結局そこを管理している人たちのものであって、自分はそこの会社を管理していなければね、それは実質的には人のものなんです。
何か事件あっても仕方ないということ。
いやいや、それは人のものだと思っておれる人はですね、うまくいくんですよ。
俺のものって
それは全部自分のものだと思おうとする心がですね、それがいろんな問題を起こすわけです。でもそれは自分のものだと思いながら、結局その会社というものに自分が支配されている、つまり自分というものを見失ってしまっている人だというんですね。そうそうそう。そこで私たちはどうしたらいいのかというと、これは自分のものと人のものを分けるってことが必要。分けるって言っても自分がありませんっていう人は、まずですね、自分の身近に使っているものをですね、見直してみてください。自分の使っている茶碗は自分が選んだものですかってことです。自分の使っている箸はですね、自分が気に入って使っている箸ですかと、ね、自分の履いている靴は自分が選んで気に入って着ている履いている靴ですかと、ね、自分の着ている服は自分が選んでね、気に入って、ね、最終的に自分が選んだものなんですかと、うん、そういうところからですね、自分っていうものを作っていかないといけないわけ。
そうだね、一つ一つ納得したものかどうかっていうところだよね。
そうそう、まず一つ一つ自分というものを作っていかないといけないわけ、うん、そして自分の中で意識してね、自分のものと人のものと分けないといけない。で、まずやることは、ね、整理なんです。使っていないものを捨てようとしたときに、もったいないという感情を起きて捨てられないものは、それはそのものによって自分が支配されていると思ったらいいと思います。ね、
もったいないは執着なんだよね。
もったいないんだったらね、使ってるはずなんです、もうすでに。
使い切れるのがあるから、
ね、そうだからもったいないと思って捨てられないんじゃなくて、ね、そうやって残していることによって自分の人生そのものが犠牲になっている。それがもったいないんですよ。あなたの人生が犠牲になっていること以上にもったいないことってないでしょ。あなたの人生はそんなに安っぽいもんなんですか。価値がないんですか。そうじゃないはずです。あなたの人生が一番ね、価値があるものです。だから自分の人生にね、価値があるからこそね、自分の人生を自分のものにしないといけないわけ。自分のものにするためにはまずは使ってないものを捨てる。えっ、ね、こうね、使っていない、もったいないと思うかもしれないけどね、いや、私の人生はこんなものに支配されてね、生きているんだと思ったら捨てるでしょ。着ていない服に支配されている私、聞いていない CD や DVD によって支配されている自分、ね、読んでいない本によって支配されている自分、そういうものを捨てていってですね、自分の人生は自分の足でですね、自分の意思で生きていくんだ、 農家ならばね、農場というのはね、自分がこの農場をコントロールしていくんだと。農場のための自分ではない、自分のための農場なんだと。そういうところにね、立っていく必要があるんですね。
でもコントロールできていればいいんでしょ。
コントロールできていればね。コントロールできるっていうのは、使わなくなった時に気持ちよく捨てれたらコントロールできてるってこと。
あ、そっか。
捨てれないってことはコントロールされてるってことね。
なんで
私の意思で。
わかりますかね。
捨てるんだもんね。私の意思で捨てるんだ、ね。
その、物を捨てるときにね、天秤にかけてると思った方がいいと思いますね。
どうしようって。
何と何を天秤にかけてるかというと、うん、物と自分を天秤にかけてるわけよ。ね。物が捨てられないっていうのは、自分よりも、物の方が重いってことなんですよ。ね。それに対し、物を捨てられるっていうのは、いや、物よりも自分の方が大切だってことなんです。そういうことです。ね。あなたはね、物の方が大事ですか？自分の方が大事ですか？当然ね、自分の方が大事ですよね。
そうですね。
だけど現実は物の方が大事なんです。なんでか、なんでね、物よりも自分の方が大事なのにね、自分よりも物の方を大事に思ってしまうのかというと、それはですね、自分っていうのがですね、これは自分イコール自分の命のことなんですよ、ね、で命って何かって、命っていうのは時間のことを指すんです、ね、だからもし自分の時間が無限大ならば、自分の命は限りなく軽い。つまり自分というものはないに等しくてもいいわけ。つまり物を捨てられないっていうのはね、命に限りがあると思ってない。無常が分かってない。死ぬと思ってない。死ぬと思ったらね、自分の人生が初めて価値が出てくるんです、うんうん、
そんなものに振り回されたくないわ、ね、
そうそう、そんなものにいわゆる支配されている間に人生が終わっていくんですよ。命がなくなっていくんです、ね、もったいなくないですか。それがもったいなくて捨てられないっていうことはね、死ぬと思ってないんですよ。永遠に今のまま生きられる。口ではね、頭では必ず死んでいかなくちゃいけないってことは分かってるつもり。だけど本音のところではね、絶対に死なないと思って。だって今日と明日と全然自分は変わんないじゃん。ね、今日と明日は全然変わらないってことは、明日になっても明後日になっても変わらないでしょ。その次になっても変わらないでしょ。その次になっても変わらない。変わらない。変わらない。絶対変わらないじゃないですか。ねえ、私は変わらないままで済むわけ。今日と明日が変わらないから。今の1時間と次の1時間が変わらないから。だから自分は変わらないままで折れると思って。
でも本当にもったいないと思うのを投げたら、あとスキッとするもんだね。
スキッとする。それは何でかって言ったらね、そこになぜ捨てられるかと言ったら、自分の命に限りがあるっていうことを無意識のうちに感じるから。
捨てないのにもったいないなと思って捨てたけどさね。
それはだって自分の人生に限りがあるからなんですよ。限りある人生だからこそ、私の人生を大事に使わないといけないわけ。そう
だね。私は特にそうだ。
そうですよね。残された時間は短い。ほんなら物なんかに支配されてたもんか。
そんな勢いよくないけど。
こんなものに ね囚われてる時間なんて僕には私にはないわとね。そうですよ、ね、それがこう物がねもったいなくて捨てられないということは、いつまでもいつまでも生きておれると思ってる。無常が分かってないんですこれ。無常が分かった時にですね、自分の時間の大切さが分かってきます、ね、朝も早く起きようと思う、ね、だって、
はい、寝てたいよね。
寝てたいけどね、だけど自分の人生に限りがあると思うとね、もったいないじゃん。この寝ている時間も私の大切な人生ですよ。
そんなこと言った
先生、ご上機になりますか。
いやそれで一日がぼーっとしてるぐらい。だら起きている時間を少しでも大事に使おうと思うよ。
そうね、大事にね、
うん、でその大事に使うって何かってね、執着してるものを追い求めていく人生。
充実した人生になる。
充実してないですよ。それは自分の人生が人に奪われてる状態なんです。そうじゃなくて、自分の足で自分のしたいことをする、自分の生きたいように生きる、納得してね生きていく、ね、それは限りある人生だからこそね、やっていけるわけですよ。人生には限りがあります。今という時間は二度とやってはきません。
そうです、
ね、かけがえのないですね一日一日を送っているはずなんです、ね、だけどそのかけがえのない一日よりも使っていないものの方が大事。
考えたらバカ
でしょ。
考えたらバカでしょ。
ね、かけがえのない一日よりも、ね、使っていないものがね大事。いや、はたから見たらゴミのようなものの方が大事です。それはちょっとないでしょ。もっと自分を大事にしてください。
そんなに掘ったんだけど、まだ掘らなきゃいけないんだよ。
ね、だから物を捨てるってことはですね、かけがえのない一日一日を大事にしようという気持ちから捨てていくんです。それは自分の死というものをですね受け止めていくっていうことになるんです。
怖くて動けないな。
気持ちはあるんだけど、体が動かない
。大丈夫です、今度行った時に私が手伝いますか。これ
殴られるでし
ょ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。次はどうですか、使ってますか、使ってませんか。じゃあ捨てましょうか。
若いから
人のものを捨てる時は爽快ですからね。
全然執着ないもん
ね。執着ないからね。はいはい、じゃあ捨てましょう。
思い出も心残りも何もない
わ。思い出っていうのは執着なんです
よ。そうですね、
思い出は執
着。思い出っていうのは過ぎ去ってしまったものである、今の自分とは違うものだ。大事に すべきことはね、思い出ではなくてね、今の自分なんです、うん、思い出を大事にするあまりね、今の自分を犠牲にしていたらね、それはかわいそうです。自分がそうそう、思い出もね過ぎ去ったもの無常なんです、ね、それをその無常だと思えずにね、いつまでも抱えて、ね、そうじゃなくてね、現実の今を大事にしてください、ね、この現実の今っていうね、今が一番若いんですよ。今が一番いろんなことができるんですよ。一日一日と置いていく。
明日より今日は若いってね。
ね。時間が経ったら経った分だけ体が動かなくなるんです。
全く本当だわ。
全く本当だ。
そのね、若い人だったらですよ。もうかけがえのない若いという今の時間を。
終わっちゃったからね。
終わっちゃったけどね。終わっちゃった人は終わっちゃったですけど、今が一番若いです。
そうだ。
ね、それを本当にこう なんでくだらないもののために費やしていると。
トモさんは分かれたらいいの？そんなに
いや、くだらないものの
ものないと思うから。
もっと自分を大事にしてください。
まだ、うん、悔やまない、
自分を大事にしてこれから生きていってください。 それが仏教って教えなんです。
う
ん、
深くすることなんだろ。深く感じて生きてるのが自分のものなんだな。
そうだね。
悲しいね、そうなるとね。
そうなると、これは当然管理してるってことは、うん、これはどういう状態かと。
鍋だっていらんないでしょ、管理してないって。
鍋
余分なもの。
そういうことが大事になってきますね。管理。
どういう状態。
これはまた明日の問題になりますけど、今日ちょっと話をですね、まだ少しありますし、話をしていきますと、管理してるっていうのはどういう状態かと言うとですね、管理してるっていうのは物事にすべて定義と範囲があるんです。ね、管理してるっていうのは自分の力で範囲になったものを定位に戻すことができて初めて管理しているっていう。すべてのものに定位と範囲というものがあります。定位っていうのはですね、その物事の出発地点の状態。範囲っていうのはそれを使っている状態。ね、茶碗だったらですね、食器棚の中にしまってある状態が定位、ね、範囲というのはそれを出して使って、ね、今食べてる状態、食べ終わって流しに戻してる状態、ね、流しから洗って乾燥機に入れて、乾燥機じゃなくてまた食器置きで拭いて、そして食器棚に戻した時点で管理です。
いらないんだわ。ちょっと大喧嘩で押してみるかい。
管理。
ちょっと減らそうやって
る。こういうことです。ね。またね、食器棚にある食器で言うならばね、その食器を使ってあげて初めてね、管理してるという。いつまでもですね、食器棚の中に入っていながら使わないっていうことは、その食器そのものが範囲になる。だから範囲のものを定位に戻すということは、使わない食器を、捨ててですね、そこに隙間を空けてあげるっていうことが範囲を定位に戻すってことになります。
うん、簡単に言ってるけど、
まあ農家だったらね、範囲を定位に戻すっていうことは、いよいよね、4月になったらね、種を植えて、まあ、まいたりですね、苗を植えたりするためにですね、こう、ね、まあ、畑を起こしたりしますよね。そういう、こう、いつでも種を植えられる状態に戻して初めて定位。で、そこからもう、まだ種を植え付けっていう範囲が始まるわけです。そして、収穫をして、また種が植えられる状態に戻して定位。そうそうそう、仕事だったらね、何かこうお客さんからお客さんに品物を売って代金を回収して初めて定位、
ね、代金回収ができてないうちは定位
ではないわけですよ。だから売り上げたくさんしても回収できていないっていうことは、自分の仕事を自分で管理できていないってことになる。そう、大きな穴が開いたってことはどっかで範囲の状態でとどまってるわけ、ね、で全てのものはこう定位範囲定位範囲というふうにこうぐるぐるぐるぐると循環しているわけですよ。この循環している状態がいわゆる物事が安定している状態っていうんですね。 だから先ほど食器だったら使っていない食器があるっていうのは循環していないので、それそのものが範囲になってしまうわけ。すべてのものはこう循環していて初めて安定しているわけですよね。だから私の使っているものがちゃんと循環しているだろうか、すべてのものはこう循環というね、一つの真理に従って進んでいるわけ、ね、だから自分のものはすべて循環できているならば、自分の世界というものが安定して、自分というものをちゃんと意識できている状態なんだ。はい、そんなんだって減らせばできる。
たくさんあるからできる。だから
服だったら洗って干して元に戻して、洗ってまた使ってね、洗って干して元に戻して、ね、そしてボロボロになった新しい服を入れてとかね、ちょっと、なんていうんですかね、自分に合わなくなったら気に入ったものを入れて、また着て洗って循環してって、こういうのを繰り返していく、そういうことを繰り返していくと、初めて自分というものがですね、自分で意識できるようになるんです。だから自分というものを感じたいならばね、自分というものをはっきりと持ちたいならば、自分のものを全てちゃんと循環させていかないといけないわけ。
そんなにたくさんあったら循環できないのがよくわかるね。どっかで止まっちゃうもん、たくさんあると。
そうだから、たくさんあるとどっかで止まるんです。でどっかで止まると結局ね、そこに歪みが生まれるわけ。こう、ね、こう定位範囲定位範囲範囲範囲って範囲がどんどん増えていくわけ、でそれがいわゆるこう、いわゆる崩れている状態なんですね。私たちが汚れている状態なんですよ。だからどっかで範囲が増えていくような状態。例えば服だったらね、わかりやすく言えば服だったら、着て洗濯カゴに入れてるんだけど洗わないと、そうすると私の着たい服が着れなくなるでしょ。そうするとまたお店で買ってくるんですよ、ね、お店で買ってきてまた着る、ね、着て、洗濯カゴに入れるけど洗わない。そうするとまた服が足りなくなるので、また買ってくるんです。
お金があれば買える。ない人は買えない、
まあ、ない人は買えない。でも買えなかったら困るんですよ。困ってしまう。そこで不安だから、私たちはちょっと多めに服を買っておこうかってことになるわけですよ。
だから山のように
服があってね、で買っていこうかって言っても結局循環できてないからね、休みになると洗濯っていうね、1週間分の洗濯っていうことでこう回さないといけない。だから食器がたくさん必要だというのもね、服がたくさん必要だというのも、それはちゃんと循環できていないから、それを循環できるようにしていくと、物事が全てうまく進むようになる。
そんなに広げてもしょうがない
っていうことも分かるよね。だからなんか自分ってね、最近うまくいっていないっていう人はね、大体循環ができてないんです。途中どっかで、ね、止まってるんです、必ず。自分のねお家を見れば大体わかります。俺、例えば CD を聞く出すで、使い終わったのにその場所に置いたままとかね、それちゃんとこう棚に戻さないと、その元あった棚になぜか CD が増えてるんです、で、あれ戻そうとしたら、あれ CD が入る場所がなくなってるよ。そらこの隙間にまた新しい CD を買って入れちゃってるわけです。だから溢れている、ね、CD が溢れてしまっているのに、溢れていることに気づかないわけですよ。本当はその CD を棚の中に戻した時にですね、その隙間がないといけないんです。その CD が入る、それが入らなくなっている状態がもう循環できてないってことなんだ。
増えてる、
ね、そういうようにこう溢れてくると、物がいくらでも入れられちゃうわけですよ。食器だったらさ、食器棚に入る分しか食器が置けないはずなのに、その使ってどっかで流しで、ね、止まっていると、食器棚に隙間があるわけですよ。あれ隙間があるから買ってこようかってことになって買ってきちゃうわけです。でもそれはその 食器棚が空いてるわけではなくて、その流しに食器がいっぱい溜まってるわけです。それを元に戻そうとした瞬間に戻す場所がない。これはいわゆる循環ができていないってことです。だからそれはその中にある食器が多すぎるから食器を捨てて、使う食器だけ残すと。そしてちゃんと隙間を空けておくのがね、やっぱり大事なんですね。なぜならば自分が気に入ったものを買った時に置くことができないんだったらね、買えないじゃないですか。だから常に隙間を空けておくぐらいが大事なんですね。
あれもいいね、これもいいねって買ってくるのはやっぱり、
だあれもいいね、これもいいねじゃなくて、あれもちゃんと使えるかなと。
そうだよね。
これもちゃんと管理できるかなと。つまり新しいものを買うとですね、今までのものプラス新しいもので管理しないといけなくなるので、必ず使えなくなるものが出てくるんです。だからその使えなくなるものを捨てて新しいものを使ってあげる、ね、だから結婚式の引き出物をもらった、ね、もらってもさ、使わない人がほとんどじゃないですか。それはもうその代表品が家にあるんです。それを引き出物をいただいた時に代表品とこうね比べてどちらを使うかを決定して、使わない方を捨てて新しいものを入れるとかね、それをね捨てずに、いやこれはいつか使うかもって言って取っとこうとするわけです。これが壊れた時にとかね、だいたい壊れた時には次のものを買っていくんです。前のものはもう使わない、それを捨てるって。そうやって自分の持っているものを自分で循環できるようになった時にですね、自分の人生が自分のものになるんです。そのためにはまずは捨てる、そして残ったものをですね、こうやって循環させていく。循環させるというのは使うってことです。使ったものは元に戻す、ね、仏教ってどういう教えですかってね、開けたら閉め、出したら閉まる、
ね、
使ったら片付けるなんだそんなことか、そんなことなら3歳の子供でも知ってるじゃないか。そうなんです、3歳の子供でもこれを知れるか、80のおじいちゃんでも実践することは難しい。
そうだね、
簡単なことです。本当簡単なことです、ね、出したらしまう、開けたら閉める、使ったら片付ける。
それは習慣化しづらいからおじいちゃんになってもできない。
それをバカにしてるからですね、私たちは。そのいかに大事かっていうことが分かってない、ね、開けたら閉めるっていうのは開けたままで次の作業をして最後に閉めようと思って
そう
じゃなくて開けて閉めて次の作業に移る、出して片付けて次の作業に移る、ね、出したらしまって次の作業に移る。
出しっぱなしでやる
人、出しっぱなしじゃないですか。お人のことは言いませんけど、私もね、そう恥ずかしいなと思いつつ話をしてますけど、でもそこが大事なわけですよ。開けたら閉める、出したらね片付ける、出したらしまう、ね、使ったら片付ける。それを一つ一つね、一つやったら一つ片付けて、一つやったら一つ片付けて、一つやったら一つ片付けて。そういうことを繰り返していくことによって、物事がですねスムーズに回るようになるんです。
そうだね、それを忙しいから仕方ないんじゃないんだよね。
忙しいからって言ってね、出しっぱなしにしているとね、もっと時間かかるんです。
もっと大変になるよね。
一つ出して一つ片付ける、一つ出して一つ片付けるというね、そういう習慣を身につければですね、自然と物事が全てうまくいくようになります。でこれが分かればですね、何かに執着するっていうことはなくなるわけですね。執着っていうのはいわゆる範囲状態が溜まっている状態なんですね。片付けてない状態。
全く片付けない人どうするのじゃ。
全く片付けない人はだから物が多すぎるわけですよ。捨てないと、まずはコントロールできてないから。 だから捨てる、つまりもう物を持ちすぎてね、片付けれないんです。だから循環ができてないということ。
竹口さんが掃除に行ってるってい
う
のね、
うん、
若い人のもうぼっちゃくちゃ、もっと片付けない。
でそれはいわゆるそのもう範囲状態が増えてしまっているんですよ。つまり物が多すぎるかとかが問題なんです。
質を使うからいいと思ってるの。
うん、だから結局その自分で自分の家を管理できてない状態なんです、うんうん、それはなぜ管理できてないかって言ったら、忙しいという言い訳をしているけれども、実は自分が管理できるもの以上のものを持ってるからなんです。自分の管理しているもの以上のものを持った瞬間から、このいわゆる循環というのは破壊されるんです。
いや
いや、だから破壊されてるからもうできなくなっちゃう。片付けるということが分かんなくなっちゃうんです。片付けれなくなるんです。その人のやる仕事っていうのは結局何全部片付けられない、もう出しっぱなしの仕事をするわけ。
勤めに行ってるからうちの中はしたくない。
だから勤めに行ったその机の上もそんな状態なんです。やってる仕事もそんな状態なんです。全部中途半端です。1からね10まであるとしたら、1からね7までやるんです。でも3をやらない。3とは片付け仕事なんですよ、うん、こう片付けるという仕事ができない。
片付けるっていうことは、じゃあ母が教わってないってこと。
片付けるっていうことは教わったけど、捨てるっていうことは教わってないわけ。
ああ、捨てるね。
つまり自分が管理できるものだけをちゃんとね持って、それ以外のものを捨てないとあなたの人生は破壊されていくんだよっていうことを教えてもらってないってこと、
うんうん、それはね、
生きていくってことは物が増えていくから、使わなくなったものは捨てる。
そう
だよね。
そう、使わなくなったものを捨てていかないと自分の人生をですね、うん、自分でコントロールできなくなる。自分の持っている持ち物を自分でコントロールできなくなってね、うん、コントロールできなくなるともうなんていうんですかね、片付けれないからもう全部出しっぱなしにしちゃうわけ、うん、でその出しっぱなしにしたところで問題が起きるんですよ、次々と、うん、なくなるとかね、いわゆる中途半端だったとかね、忘れ物をするとかね、うん、そういうことでこう次から次へと問題を起こしていくので、うん、まずはその自分がコントロールできるだけのものにして、あとは捨てるんです、うん、
管理できる範囲だよね。
そう、管理できる範囲のものしか持たない。そうしないと、いわゆる物にですね、もう自分というものが支配されてしまって、自分の人生がなくなってしまうんです。こういうことですね。時間となりましたから、終わりたいと思います。